子さんたちの成長と、本当に、ね、そういった神様に本当に守られて、ね、これからも成長していきますようにっていう、そういう、子どもたちのために一人一人のために祈ってくださるっていう、そういう、素晴らしい、時でございます。はい、ということで、簡単にバイブルスタディ行きたいと思うんですけど、先日先週、ここねもう本当に9月10月11月12月はもう本当に、私もですねかなり、いろんなところに出かける機会がありまして、先週はですね、こういった、サミットって言ったらあれなんですけど、ザ・グローバル・リーダーシップ・サミットというので、ここで歌わなきゃいけなかったんですけど、まあその流れで、セミナーも受けてきたっていう、そういう、感じなんですけども、ね、3日の日にあったんですね。でこれは世界的に著名な、リーダーの方たちがいろいろそのリーダーとしての私たちの在り方っていうものについて、セミナーをしてくださる、素晴らしい、長かったですか、もう朝も早かったし長かったですけど、すっごく身のある勉強になりました。皆さんはね、リーダーであることとリーダーシップがあることは一緒だと思ってませんか？実は違うんです。リーダーであるということとリーダーシップがあるということはまた別問題なんですよね。リーダーシップっていうのは、指導力ですからね。リーダーというのは指導者ですし、リーダーシップというのは指導力ということなので、皆さんがそれぞれいろんな、例えば、学校においても幼稚園においても、なんか例えば役員をしたわとか、役員だわ今ちょうどとかね、町内会の私班長だわとか組長だわとか、びっくりした、組長とか、なんかすごいですよね。なんか蟹市は組長って言うんですよね。なんか何々組の組長みたいな、なんかすごいんですけど、まあでも要は皆さんをまとめるにあたってね、いろんな立場っていうか、いろんな場所でその私たちがその指導力、指導者じゃなくて指導力を発揮していかなくちゃいけない場面って、ね、ないですか？どうですか皆さん、ありますよね。特にね、幼稚園なんか大変ですよね。小学校もね、ママたちのそのなんかいろんなちょっとこのバトルではないですけど、組この組みたいな、なんかちょっとね、いろいろ気になるところはね、いっぱいあると思うんですけど、そういったことも全て含めて、また家庭においては例えば父親として、またあるいは母親として、自分がこう子どもたちあるいは家族をそのまとめていかなければいけないような、そういう立場に置かれていた時に、さて自分はそんな指導力なんてとか、私なんかもこうやってディレクターやってると、クワイアディレクターやってると指導者という立場であるんですが、音楽的な部分で、事務的な部分においてはね、私はね全然指導力ねえなって思うんですよ。もう他の人に任せた方が全然早いじゃんっていうもう本当にそういったことに全く疎い人、もう本当に私パソコンめちゃ苦手、もうようやくなんかやっとメールでコピーするって、あこういうことねみたいな、スマホでコピーができなかったんですから最近まで、それぐらいもう本当にめちゃくちゃ疎いで、もう本当に娘によく叱られたりするんですけど、こんなこともできないのとかってよく言われたりするんですけどね、まあ、いろんなリーダーの方たちのセミナーを、まあ、英語でこう聞きながら下に字幕が出るんですね。で言葉早いもんだから、向こうの人たちの字幕見てたりとか、それを日本語でやってる、そのもうめちゃくちゃ大変なんですけど、まあでもなんか英語と日本語と両方でガーガーガーともう書きながらまとめて、いました。私はでね、一人とても興味深い人がいまして、その人はね、皆さんリッツ・カールトングループって知ってます？リッツ・カールトンのホテル、ご存知ですよね。その CEO、まあ創立社長、のシュルツさんっていう方のセミナーがあったんですね。でこの方はね、ドイツのバックグラウンドがあるので、まあ、クリスさんもいますけど、めちゃくちゃ英語がすごい、いろんなアクセントがあって、最初聞きづらかったんですけど、だんだん慣れてきて彼の英語を聞いてましたけども、で彼がね言うにはね、 彼は実は14歳で丁稚奉公に出てるんですね。だから高校大学に行ってない、そういう面白い経歴の持ち主で、14歳で、まあ家を離れてホテルで修行して、そしてまあ世界クラスのホテルを作りたいというビジョンを持って、こう歩み出した人なんですよね。なかなかすごいなと思っていろいろ話をこうやってずっと聞いたんですけど、で彼のねモットーはこういうモットーなんだそうです。英語で言ってましたね、 Ladies and gentlemen, serve ladies and gentlemen。 どういうことかっていうと、紳士淑女が紳士淑女をもてなすに使えるっていうことです。すごいなと、ああなるほど、つまりどういうことかというと、ホテルの従業員はみんな紳士であり淑女である。でその紳士であり淑女である人たちがそこにお迎えする紳士である淑女である方たちをもう本当にもてなして、そこに本当に仕えていくっていう、そういう姿勢をモットーとしているんだそうです。で、聖書的なモットーは彼の中では、まあ Love your neighbors、 要はあなたの隣人をあなた自身のように愛しなさいっていう、その聖書の言葉をもう本当にホテルのその経営とかホテルのその中で、彼らは実行している、実践しているっていうんですね。ですから、挨拶に関してもそうだし、ホテルの中でのいろんなあの顧客に対するそういう要望に対しても本当に地道に細かくもう本当に、突き詰めて、やっていって、もうエクセレンス、もう本当に最高のもの、そしてケアリング、もう本当に小さなことにまで本当に目が配れるようにっていう、そういうのを彼はもうずっとやってきているそうなんです。で従業員に対しても皿洗いの人でも、皿洗いが仕事にしている人でもあなたは VIP ですよ、そういう言い方をするんだそうです。 VIP っていうのは Very Important Person ですよね。で皿洗いであってもあなたは VIP です。その VIP の皿洗いのあなたのが、お皿をきれいに磨いてきれいにして紳士淑女の方たちにそれを提供するっていう、そういうもう本当に徹底したその従業員の育成っていうものも彼は完璧にね、教えている、わけですよね。でね彼のね面白いなと思って話を聞いたんですけど、彼のがある時銀行にね、取引の銀行に、行った時に、窓口の人の対応がすごく悪かったと、そのことをやっぱりすごく、カチンときたってわけじゃないんでしょうけど、その銀行の上司の人にね言ったみたいなんですけども、リーダーたちっていうのは、リーダーたちっていうか、その場に置かれている人たちっていうのは常にそのサービスに卓越性を求めましょうっていう、卓越性っていうのも本当に、なんていうんですか、自分にとっても本当に最高のものをこうね提供していくっていうことですね。でね、それがね4つあるっていう彼は言うんですね。で1つはね、彼がその銀行に行った時にその窓口の対応してくれた人、受付の対応してくれた人がすごく、なんて言うんでしょう、こう冷たくですね、あどうぞみたいな感じで、そういう感じで本当にすごい重要な人物だっていうのにすごい冷たくあしらわれたっていうことがすごくやっぱり寂しかったらしいんですね。でそういうことを絶対してはいけないでね、彼のね素晴らしいなと思ったのは、その歓迎する時の最初の10秒間がすごく大事なんですよって言うんですね。どういうことかっていうと、歓迎するときね、サービスはあなたが接触した瞬間から始まります。どうですか皆さん。私は今朝主人と危うく喧嘩になりそうだったね。なんでかっていうと、もう今週めっちゃ忙しい、朝早く出てで夜帰ってくるのが11時とか、っていうのがずっと続いたりとかした、すごくやっぱ疲れてたっていうのは、でもその中で洗濯もしなきゃいけない、皿洗いもしなきゃいけない、もうちょっとあなた手伝ってよっていう感じ、 でもポロポロギターなんか弾いてるもんなおさらピキーよね。で、まあ、分かるけどあなたも仕事なんだけど、それが仕事だから分かるんだけど、あーとかって思いながら、はあ神様この怒りを鎮めてくださいとか言って化粧しながらでね、こうちょっと落ち着いたところでと思ったらね、こうまあ祈ってたら、まあ、彼もまあなんとなく気がついたんでしょうねあ、僕が干すよとかって言ってあの洗濯物をちょっと干してくれるのを手伝ってくれたりはしたんですが、まあ、でもあの表情っていうのはすごい大事ですよね。最初の表情どうですか皆さん、家庭でお子さんたちまたはご主人に対して一番最初のその10秒、最初の10秒の表情はどうでしょうか皆さんね、あなたが接触した瞬間から始まるんです。対人であっても電話であっても、電話怖くないですか。もう相手分かっちゃうよね。例えばあなたがもしすごいあの気分をずっとなんか悪くしてて、でもそこへある人が電話かけてきて、はいもしもしとか言って、もうトーンでもうバレバレよね。でもう本当に明るい声で、はいもしもし、どんな気持ちであっても、はいもしもし金松ですがみたいな、そういう感じで応対してね、言ったら、だから最初の10秒間は極めて重要ですと彼は言うんですね。表情、また声のトーン、またあるいはその自分の態度ですよね。それから次に2番目は、その相手に対する必要を常に察知して満たすっていうこと、満たしてあげる。私たちは顧客の必要や願いに応じます。私たちが彼らの必要を心に留めていることを顧客に伝えます。これを顧客っていうのを家族に置き換えてもいいと思うんですよね、まあ、お母さんたちは確かにすごい忙しいと思うんです。私も母ですからすごい気持ちすごいよくわかります。だから子供の必要を満たすとかって言ってもですね、子供がちっちゃくてですね、もう本当にもうご飯食べた後もその辺ほっちゃかしてですね、もうテーブルの上ベタベタだったりとかですね、床の上にも食べ物こぼしたりとかですね、もうそういうのを見た瞬間からね、はあまた仕事が増える、この忙しいのにって思っちゃうじゃない。でも小さい子供にとってさ、わからないよね。だから私もすごい反省すべき点はすごくたくさんあるんですけど、でもそういう子供に対して、または周りの人に対してその必要を満たして、まあそういうことがあったとしても、はあまあね、やっちゃったね、次は頑張ってきれいに食べれるように頑張ろうねって言って、なんかこうちょっと相手の気持ちに添えるような、なんかこう徐々にね、そういうあの気持ちになっていけると、まあ素晴らしいですよっていうことでしょうかね。でまあお別れするとき、まあ、例えば顧客に対してお別れするときには、私たちは彼らに感謝しお見送りする。感謝するっていうことが大事ですよね。どういう家族であったとしても愛されている存在だっていうことですよね。感謝する、いってらっしゃい。なので私はこのことがちらっと頭の中にあったので、主人に対して、ああ洗濯物ありがとうねって、じゃあ私今から出かけてくるけど、今日あなた大阪行くでしょって、気をつけて行ってきてね、祈ってるねって言って、行って出ることができました、お家をあれだけ結構ムカムカするのにでもあれはね、本当に神様の助けがなかったらあそこまで行くことになったんですけどまあそういうことですね。だから相手もすごくやっぱりそういうことを必要にしてる、必要としてるっていうことを、あのこちらがね、こう察知して感謝する。そして最後はですね、個別化を図るということです。相手のニーズ、ね、私たちが本当に卓越したサービスを与えたいのなら、私たちは特定の個人に向けてサービスをカスタマイズしていく。この人に対してはこういう必要が、この人に対してはこういう必要が必要、この人に対してはこういう必要が必要なんだということを、こうだんだん察知できるように私たちが訓練されていくっていうんですよね。なので心配することはないですっていう、まあ徐々にそういったことは訓練されて、本当に、そういうことができるように成長させていただけますよ。なぜなら神様も どういう相手であれその人のことを愛しておられるんですよっていう、いうことですよね。神様は私たちのことも愛してくださっている。それと同時に、どういう相手であっても、どういうイチャモンをつけてくるお客であっても、どういう言葉をかけてくるような相手であっても、その相手も実はその人は知らないかもしれないけれども、神様が実はその人のことも愛してくださっているんだっていうことを私たちは知る必要があるんですよ。だから Love your neighbors、 あなたの隣人を愛しなさいっていうのは、どういう隣人であっても、一番の隣人は家族なんですけどね、隣人を愛しなさいっていうのはそういうことなんですよね。神様もその方を愛してるからっていうことですね。だから私たちがそういうことが少しずつでもできるように、気持ちをね、こう本当にこう、向けていくっていうこと大事ですよっていうことをね、非常に強調されていましたね。まあさすがビジネスマンだなと思います。もうそれだけ世界的に大きなホテルをね、建て上げた人なので、いろんなところを多分通っておられるの、ましてや14歳でね、でっち奉公に出てそうやって、訓練されてますので、いろんな、ね、ところを通られてるんだと思いますけれども、まあとにかく基本は4人の、レクチャーをしてくれた方たちは誰一人本当に何て言うんですか、全く別のことは言ってないです。最終的には愛だっていうことを言ってるんですよ。愛しなさいと。要するにね、リーダーとしてというか、そこに置かれている私たちがどのような状況であったとしても、その周りの人たちを愛していくっていうことをこの4人の人たちは全員一致して強調していたんですね。すごく勉強になりましたね。またなんか来年もあるそうなので、もし機会があったら行ってみてください。ちょっと長いし、なんかスモールグループでいろいろ話し合ったりとかする時間とかもあるんですけど、まあ非常に興味ありましたね。はい、ということで一言お祈りしたいと思います。神様は私たち一人一人を、VIP として、尊い存在として扱ってくださっていること、愛してくださっていることを心から感謝します。私たちの隣人を、自分自身のように愛することができないことはたくさんあります。でもあなたの目を通して私たちがその人たちを見たときに、私たち自身も完璧ではないので、あなた自身がご自身が本当に忍耐を持って私たちを愛してくださっているように、私たちもその隣人を忍耐を持って愛することができるように変えられていくのです。神様ありがとうございます。私たちが本当にいつも、あなたからいただいている恵みを思い起こして、人々を愛していくことができるように助けてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。